はい、こんにちは、荒垣悟です。今回はですね、音声でお伝えしたいなと思ってます。で、なぜ音声かというとですね、やはり音声の方が分かりやすいっていう方が多いので、結構こう難解なことだとか、それから言葉でこう文字で見るよりも、言葉として、耳から伝わることの方が分かりやすいこともあるので、今回は音声でお伝えしたいと思います。今日お伝えするのは、お客様はなぜあなたの商品サービスを買うかということなんですけれども、実はこのことについては僕、ブログやメルマガでも何度も何度も何度も書いてるんですね。で、僕以外にももちろんこのことをたくさん書いている人がいらっしゃるんですけれども、まあ、大体言ってること同じです。でも文字だけだと分かりにくいけど、この前私がコンサルの中で、口頭でですね、こういうことなんですよって、もう一回同じことを文字で書いてること同じことを説明したら、ものすごく分かりやすかったというので、あ、それだったら皆さんにもお伝えした方がいいなと思って、こうやって今録音してます。で、もう今回の話っていうのはどっかで聞いたことがある話だと思うんですけれども、一度ですね、まっさらな気持ちで聞いてみてください。で、今日聞いたことは決して忘れないで、こう体の感覚としてですね、こう残してほしいなと思ってます。で、お客様がなぜあなたの商品サービスを買うか購入するかということなんですけど、それはあなたの商品サービスを購入することでベネフィットを求めているということです。ベネフィットということは、多分もうあなたも何回も何回も聞いたことがあるんですけれども、まあ、日本語で直訳すると、まあ、利益とかっていう言葉によく直訳されるんですけれども、じゃあメリットとどう違うのかっていうね、そういうこう疑問がよくあると思うんですけど、メリットと、デメリット、これは日常会話でも結構出てくる言葉なんですけれども、メリットっていうのは利点、まあ、優れてるところですね。で、デメリットは欠点、まあ、そういうふうに考えたらいいと思います。そうですね、だから、メリットと、それから先ほどのベネフィットっていうのは明らかにこう意味が違うんですね。メリットは利点で、ベネフィットっていうのは利益という意味なんです。で、メリットとデメリットに関してはもうあなたもなんとなく分かってると思うので、今回は割愛します。今回はもうベネフィット中心でお伝えしたいと思います。話を最初に戻しますね。お客様があなたの商品サービスを購入する、買うのはベネフィットが欲しいからなんですね。自分自身のベネフィットが欲しいからなんです。で、ベネフィットっていうのは利益ということで、先ほどお伝えしました。で、まあ、非常にこう分かりやすい例でいくと、ダイエット、これはもう皆さんもいろんな例で聞いたことあると思うんで、イメージしやすいと思うんで、ダイエットを、取り上げて説明すると、まず、まあ、こんな商品があるかわからないんですけど、1ヶ月で10キロ痩せますというダイエット商品があったとします。その際に、10キロ痩せる、1ヶ月で10キロ痩せるっていうのは、これはメリットなんですね。利点。普通ダイエットっていうのは、まあ、健康的なダイエットっていうのは、ゆっくり少しずつ落としていくっていうのが鉄則じゃないですか。だから、まあ、これが常識かどうかは別にして、ダイエットっていうのは時間がかかるわけです。でも、先ほどの1ヶ月で10キロ痩せるっていう、ダイエット商材は、本来だったら1年かかるもの、1ヶ月で痩せちゃうわけですね。これがメリットになるわけです。一方で、例えばこの1ヶ月で10キロ痩せるっていうダイエット商材のデメリットは何かっていうと、まあ、例えば高い高価な、ダイエット商材であるとかね、高価な器具を使うとか、そういったことがデメリットになるわけです。要は欠点ですね。1ヶ月でダイエットを達成できるんだけども、一方で高いっていうのがデメリットですっていう感じで使います。これはもうきっとそうだよね、そうだよねってイメージできると思います。じゃあ問題のベネフィットですけど、これはどういう意味なのか、どういう感じになるのかというと、同じように先ほどの1ヶ月で10キロ痩せるというダイエット商材で、考えています。 1ヶ月で10キロ痩せるっていうのはメリットでした。じゃあベネフィットなんだろうっていうと、1ヶ月で10キロ痩せることで昔着ていた服が着られるようになって嬉しいとか、1ヶ月で10キロ痩せるようになって引っ込み思案だった自分の気持ちが前向きになって友達が増えたとか、あるいは1ヶ月で10キロダイエットに成功したのでものすごくこう見た目がシュッとしてですね、それで意中の、まあ、異性に告白できたとか、あるいは会う人に痩せたね、綺麗になったね、かっこよくなったねと言われるのがとても嬉しいというような、こういったものがベネフィットになるわけです。ベネフィット、日本語に訳すと何になるか覚えてますか？そう、利益ですよね、利益。だから今例で挙げたものっていうのは全部利益なわけです。で、利益っていうと、こう少しまだ抽象度が高いんですけども、これは僕がよくクライアントさんに説明することなんですけど、例えば1ヶ月で10キロ痩せてどうなるかっていう自分の気持ちですね、この気持ちがベネフィットに当たると考えてください。さっきの例なんかみんなそうじゃないですか。1ヶ月で10キロ痩せてすごい前向きな気持ちになれたとか、1ヶ月で10キロ痩せて、昔着れなかった服がまた着れるようになって、嬉しいとか、1ヶ月で10キロ痩せて、意中の、異性に告白できたとか、そういったのは全部感情じゃないですか。だからベネフィットっていうのは感情伴ってるわけですね。ここまで理解できたでしょうか。じゃあ話をくるくるくるっと最初に戻します。あなたの商品サービスをなぜ購入するかということですけど、お客様はこの利益が欲しいわけですね。ベネフィットが欲しいわけです。ここまで説明したら、利益ベネフィット、つまりお客様があなたの商品サービスを買うのは1ヶ月で10キロ痩せたいからということではないっていうのはわかりますよね。はい、1ヶ月で10キロ痩せてこんな感情になりたいから買うわけです。これをあなたの商品サービスに当てはめてみてください。お客様があなたの商品サービスを買うのはなぜですか？何を求めているんですか？答えてみてください。どうですか？ベネフィット出てきました？お客様の利益。1ヶ月で10キロ痩せるっていうのは利益じゃないですよね。あくまでも、なんだろう、利点というか、そういう状態というかですね。感情じゃないですね。気持ちじゃないですよね。で、このお客様がなぜあなたの商品をサービスを買うのかということに対しての答えは、ベネフィット、つまり利益が欲しいからということは、今日もうどんなことがあっても忘れずに、帰ってほしいんですけれども、この考え方、物差しであなたの商品サービスの、例えば販売ページだとか、ホームページだとか、それからブログだとか、いろいろなものをもう一回見直してほしいんですね。ベネフィットになってます？大抵の方がもうほとんど、メリット、これを伝えてるんですね。ほとんどの方が間違いなくメリットを伝えてるはずです。ですからできればこの音声を聞いて今すぐですね、自分の商品サービスのチェックをしてみてください。メリットばっかりが前面に出てないかなということですね。で、これをメリットからベネフィットに変えていくことでお客様の反応が絶対に変わります。ですから今日今この瞬間にメリットとベネフィットの違いが理解できたと思うので、必ずですねチェックしてみてください。 はい、今回はなぜあなたの商品サービスをお客様が購入するのかということでお伝えしました。できれば何回も聞いて、このメリットとデメリットとベネフィットの関係っていうのをしっかり頭に入れてください。で、それで情報発信すると間違いなくこう今までと反応が全く変わるはずですので。はい、今回も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。